ただいまより、主の年2023年12月17日の最高節第三聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。夜は更け、日が近づいている。それだから、私たちは闇の技を捨てて、光の武具をつけようではないか。賛美歌172番を賛美します。詩編購読、詩編第33編、購読詩編の38ページになります。購読詩編は私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をお読みください。詩編第33編。主に従う人よ、主によって喜び歌え。ことを奏でて主に感謝を捧げ。新しい歌を主に向かって歌い。主の御言葉は正しく。主は恵みの技と裁きを愛し、御言葉によって天は作られ、主は 大海の水をせき止め、全地は主を恐れ、主が仰せになるとそのようになり、主は国々の計らいを砕き、主の企ては常しえに立ち、いかに幸いなことか、主を神とする国。主は天から見渡し、御座を置かれたところから、人の心をすべて作られた主は、王の勝利は兵の数によらず、馬は勝利をもたらすものとはならず、見よ、主は御目を注がれる。彼らの魂を死から救い、我らの魂は主を待つ。我らの心は喜び、主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上に。ご一緒に、主イエスキリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは水色の主法に印刷されてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞご着席ください。聖書を朗読します。ヨハネの手紙1第4章9節10節、新約聖書の445ページになります。新約聖書は厚い聖書の後ろの方の445ページになります。ヨハネの手紙1第4章9節10節、神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。お祈りをいたします。天の父なる神様、アドベントの第3週を迎えたこの聖日に、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、霊と真理をもってあなたを礼拝することができますように、この礼拝においてあなたの聖なる御名が賛美され、あなたのご栄光が表されますように、あなたが私どもの救いのために 愛する独り子をお送りくださいました、その恵みを覚えつつ、主の再臨に備えて歩む信仰をお与えください。どうぞこの礼拝に奉仕をします一人一人をあなたが強めてください。本日は特別に証をする姉妹が与えられています。どうぞあなたが姉妹を強めて語らせてくださり、あなたのご栄光がますます表されますように。また午後にはクリスマスのコンサートのひとときを予定しております。どうぞその時をあなたが豊かに祝福してくださり、そして演奏してくださるお一人お一人をあなたが豊かにお持ちくださり、あなたの恵みのうちに過ごすことができますように。主よ、教会のために祈ります。御子の十字架の血潮によってキリストの体とされた一人一人がキリストに倣って歩むことができますように、どうぞ一人一人にあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。幼い者から年老いた者まで、病の中にある者、悩み不安の中にある者、助けを必要とする者を覚えます。また特に愛するご家族をあなたの身元へと送った一人一人がおられることを覚えます。どうぞあなたが一人一人に力を与え、慰めと励ましを与えてくださいますように。そしてこの礼拝を終えた後に、あなたから使わされていくそれぞれの場所において、あなたから託された使命と役割を大胆に果たしていくことができますように力を与えてください。主よ、今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、世界中において戦いが止まず、災害が起こり、また人々が病に苦しんでおります。どうぞあなたの憐れみによって、苦しみあえぐ一人一人を救い出してください。どうぞ苦しんでいる者、悲しんでいる者をあなたが慰め、そしてあなたの憐れみのうちに立ち上がる力を与えてください。主よ、私どもの教会が置かれているこの地域にお住まいの一人一人をあなたが顧み、そしてあなたの導きのうちに置いてくださいますように。またこの教会が置かれている聖学院の埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを覚えます。どうぞ学び働く一人一人の上に、あなたの導きと祝福を増し加えてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人を、あなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。これより河野恵子姉妹により証をしていただきます。
主の御名を賛美いたします。こんにちは、河野恵子です。証ができますことを感謝いたします。教会全体研修会でキリストの弟子として生きる、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと学んだばかりでしたので、役員様が今日のことを私に依頼された時です。喜んでお引き受けすることにいたしました。 ところが、私は苦難を克服して立派なことをしたとか、何かやり遂げたとか、ありません。少しそそっかしい、ただの平凡な主婦です。ですが神様は、そんな私だから見ていられない、お支えくださっているのではと思います。詩編143編5節、ダビデの詩に、私は過ぎ去った日々を思い起こし、あなたの行ったことを一つ一つ思い返し、御手の技に思いを巡らします。とあります。そのように私への神様のたくさんの技の中で、いくつかを紹介します。たくさんたくさんありすぎて、ピックアップするのがちょっと大変でした。さて、私と神様の出会いは、僕は神様と学問の証しかしなくて、とデートの時に言われたんです。不思議なことを言う人がいると、その人は同僚でした。そして今の主人です。何かに導かれるように、教会で結婚式を挙げることになったのです。ここでめでたしめでたしというところなんですが、結婚1ヶ月後、彼はドイツに数例しかないという病になりました。二人で買い物に行って掃除機を買ったんです。ところが彼はポトンと落とすんです。よく口癖に、僕はいい男だから金と力はなかりけりってよく言うでしょって言ってたので、その実践かなと思って、わかりました。あなたには力がないのね。はい。持って帰って。さあ、夕ご飯。箸をポロリと落とします。お茶碗をポロリと落とします。これはただごとではないと。まあ、たまたま、父が中国に勤務してたので、聖路加病院に即入院することができて、聖路加の先生がとても頑張って、ドイツに修例あるという症例を掴んだ。あとは試すだけっていう、よろしいですかという覚悟はありますかということで、私たちも、主人の家族も呼ばれて、そして、主人の育ったね、実家の方も呼ばれて、皆で先生のお話をしっかりと聞いて、対処してきました。で、ところがですね、私は仕事をしていたので、余計なことを考えなくて済んだんですね。将来はどうしようとか、このままだったらどうしようとか、いきなり1ヶ月で主人が倒れてどうしよう。そんなことを考えてる暇がなかったんですね。家、仕事、病院、家、仕事、病院と、まあ、夜も昼も、なんかすごく忙しいままで終わった。帰ってそれが良かったのかもしれません。仕事を持ってて良かったなと思いました。で、聖路加の先生方がとてもよくしてくださって、小学校の教諭、同僚の先生に、彼のことを聞かれた時も、いかがですかって聞かれたんですが、聖路加の先生方もいろいろ調べてくださって、彼も頑張っているようですので、私も負けずに頑張ります、と元気よく答えていたんです。で、彼は10代の時から神様を信仰しておりましたので、彼の祈りが、きっと神様聞いてくださったんだと思います。本当に奇跡的に回復いたしました。その数年後、長男が誕生。浦和になんと最長25年のローンを組んで、やっと小さな小さな家を購入。私も中央区から浦和近くの北区に移転し、移動してまして、落ち着いた生活が始まると期待してたんです。ところが彼は福島の大学に移転。私は区を移ったばかりで、彼は単身赴任をすることに。彼と私の福島と東京の往復生活がスタート。ところが数年後、大学移転に伴い大学近くに引っ越したいが、君はどうするとのこと。私たち二人が落ち着かない生活の中で子育てをするのは限界なのかなと。幼稚園教諭を退職。その福島で次男、長女が誕生。前回の聖学院教会の証で話しましたように、 誕生日と結婚式の月日が重なった年のイースター、そんな時を神様は用意してくださったんですね。私は受洗したんです。子供たち3人も次々に受洗し、家族5人が並んで説教を聞く姿を見ていた教会員の方が、憧れです、私たちも河野家のように子供たちを受洗して家族で並んでお御言葉を聞きたいですと言われたんです。私たちはただ座っていただけですが、そんなこと言われてちょっと戸惑いもありました。神様のなせる技ってすごいなと感動したのです。ローマの信徒への手紙10章17節、それゆえ信仰は聞くことから、聞くことはキリストの言葉によって起こるのですとあります。聞く姿にも信仰がもたらされるとだと知って、緊張感を持って御言葉を聞くきっかけになっています。それが聖学院教会で2015年から子どもたちにその日の説教を要約して御言葉を送信していることにつながっていると思っています。まあ、子どもたちは私の送信を読んでくれているかどうかは分かりませんが、さて、子どもたち3人は福島で成長し、交互に受験、卒業、入学と忙しいこと、3人が代わり番号に卒業、入学し、受験ということで、そのような時に彼はまた東京の大学に移動。またもや彼と私の東京福島往復生活が再開。私はその合間に洋裁券の教室を持ち、仕事をしながら朗読や市の歴史ボランティア、公民館活動、障害学習アドバイザー、子どもたちの学校や町内会役員など、朝昼晩バイクで飛び回り、今考えてもそのような中で家事や子育てをしていたのかしらと、自分でも信じられない慌ただしい日々を過ごしていたのです。その時代を過ごした友達から2年前手紙が来たのです。右足を人工股関節全治置き換え手術をします。リハビリ後数ヶ月後、左足も手術をします。副助で一緒に PTA をしていた、あの生き生きとしていた頃が思い出されます。二人とも若かったねと来たんですね。すごいショックを受けました。でも頑張り屋の彼女は今年に入り、前向きなラインになっています。ラインの中で元気な姿を見せてもらってほっとしております。さて、話は慌ただしい福島時代に戻ります。仕事から帰る途中、坂道でトラックにですね、グリップを当てられました。もちろん私はバイクから飛んだっていう記憶はないんです。分かったのは、自分がコロコロコロと横になって転がりながら坂道を登っていくというのと、その目の前をバイクが横になったまんま、すごいですね、くるくるくると木の葉のようにくるくるくるくると回りながら、やっぱりバイクも坂道を登っていたんです。これではいけない、回りながら思ったんでしょうね。急いで起き上がって路上に横たわっているバイクを歩道に運び、車をバイクにぶつけてきた運転手と交渉、いろいろなことありました。病院や、それからそう、そのぶつけてきた人の上司との話とかもいろいろありましたけども、まあ、ヘルメットは割れていましたけれども、足腰の打撲、鞭打ち症で済んだんです。なんと神様が私の転がっている道路手前に私をかばうようにバイクを横たえて置いてくださっていたので、大型車も通る道路で他の車に轢かれずに済んだんです。怪我だけで命あることを喜び、神様の技に感謝です。今でもバイク事故のニュースとか報道を見ると、あの頃のことを思い出してちょっとゾッといたします。さて、怪我といえば、福島で娘の赤ん坊時代、赤ちゃん用布団を布団していて、布団を入れるとき手を置いたんですね。じゃあ机がひっくり返り、机の角に股がぶつかり、要するにバンとバタ抱き状態になりました。そして娘の世話を急いで近所の方にお願いして、病院にものすごい出血で何針も 縫いました。他にも怪我は夜、ポーチから友達、先ほどの手紙を読んだ友達なんですが、見送っていた時、福島は雪が残ってましたので、夜になると滑るんですね。で、階段で、左膝を骨折。バサッとこう、なんか変な音をしたんですけど、まあ大丈夫だろうと思ってたんですが、見事に左膝骨折で、松葉杖生活、1ヶ月送りました。さて、大宮でも最近転んで、両膝を強打して、頑張って体操の指導者資格を取って、二つの高齢者施設で教えていたんですが、両膝の痛みでは体操を続けられず残念ですが、断念。教会学校の先生も、いざという時、子供たちを助けられない、と思い辞退したんです。神様に転んだり滑ったりしない前に、私の行動を止めてください。転んでも痛みが取れ戻らないにしてくださいませんか、と祈ったこともあります。まだ膝の痛みが残る体ですが、目は白内障手術で見えるようになり、口もまだまだ達者です。毎日聖書を朗読できる喜びを満喫しています。朗読を聞いて時々チェックする夫がそばにいることも感謝です。そして数十年前の福島東京の往復生活から、誠実に大宮の地で、聖学院教会に夫と二人で、神様の招きに応えて来ることができ、神様の弟子の一枝として、連なる喜びがあります。ヨハネによる福音書15章5節。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。神様の愛の御手に守られている吉明と私、連なる子供たち、孫たち、いとこたち、104歳の母、介護している妹、友達家族の上にも御手の技がありますことを感謝いたします。お祈りいたします。平和の神のご支配の中で、世界が戦争のない平和な世の中になりますように、自然災害や目に見えないウイルスなどの脅威から解放されますように、憂いなく喜んで主を賛美できますように、ルカによる福音書1章37節、神にできないことは何一つないとあります。苦しいとき、辛いとき、悲しいときこそ、すべてを神様に委ね、御子の誕生を祝うクリスマスには、ありがとうイエス様、おめでとう、恵まれているあなた、そして私と喜んで祈りと感謝を捧げます。アーメン。